おはようございます。富山県射水市というところの、にあります歌の森聖書バプテスト教会から来ました。素敵な名前でしょ、歌の森ですね。近くに歌の森公園というのがありまして、教会はそこ入ってないんですけどね。違うな、町名なんですけども、いいんじゃないですか、歌の森で、つって。それで歌の森になりました。船橋には、確か三沢さんの結婚式の時に来たと思います。土曜日に行われまして、次が日曜日だなと思って、早く帰らないといけないと思って終わって、でも、最終の飛行機に乗って、富山まで帰れば大丈夫と思ってたんですけども、飛行場に行ったら、富山、ちょっと視界が悪くて、降りられるかどうかわかりませんって言うけども、でもそれでも行くしかないよなと思いながら、最終の飛行機に乗って行ったら、富山上空まで行ったら、雲がいっぱいで降りられませんっていうようになって、東京を引き返しますって言ったんですよ。で、どうしようかなと思って、次日曜日だしと思って、それで、まあ、仕方ないから引き返して、てっきり飛行会社が泊まるところとか用意してくれるのかなと思ったら、自分で探してくださいって言われて、それで探して、そしたら臨時便が出ますって言ったんですね。一番早いよりももっと早い臨時便が出ますと。あ、これで帰ろうと思ってですね。で、乗って、で、出発して、富山上空来たら、降りられませんで。また東京引き返しまして、どうしようかなと思って、まあ、教会に電話して、帰れませんってですね。聖書読んで祈って終わってくださいって、それしかなくて。そういうことだったんですよ。まあそういうことしか覚えてないわけじゃないんですけども。三沢先生にはとてもお世話になりました。はい、ちょっとすごいここに来て緊張しているのは、三沢先生がおられるからです。私の教師でした。で、私とっても、出来が悪くて、安心礼の時も来てくださったんですけども、本当に先生のおかげで通ったようなもんです。で、進学校の時に伝道実習というのがありまして、船橋に、まだ本当昔の私、70になりますから、20歳ぐらいですか、50年ぐらい前ですね。で、先生の家に泊めていただいたってのを覚えたんですよ。で、先生がなんか一生懸命魚をさばいてくれたなぁと記憶があって、で、じゃあ家から、教会行きましょうって言って、で、今日、車乗って、行ってたら、先生が運転してたんですよね。で、その時に、じゃあ祈りましょうかって言うんですよ。ああ、運転しながらね、じゃあ私が祈るんだと思って、祈ろうと思ったら先生が運転しながら祈り始めて、愛する天のお父様、今日一日も、あ、祈りっていうのはこういうんだっていうのが教えられた時でした。それが一番の思い出です。という変な話ですけどね。さて、今日は、特別伝道集会ということで、私も70になりまして、膝を、両膝手術したんですね。そして、来る前もちょっと腰痛めて、椎間板ヘルニアっていうのはもうだいぶ前に手術したんですけど、それも悪くなってますっていうことで、ちょっと、足にも負担が来てたんですけど、不思議なことに、何の痛みもなく来ることができました。本当に感謝をしております。さて、今日のところなんですけれども、エジプトから約束の地へ、イスラエルの民が、導かれるところであります。40年という旅をします。そして男の人だけで60万と書いてあります。女の人とかね、子供たち合わせると一体どのぐらいになるんだろうなと思います。その人たちを40年旅 をするというですね、非常に大変なところです。今日はどのような旅だったのかということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日この船橋の教会におきまして、この特典が行われますことを感謝いたします。どうかまだイエス様を信じておられない方、信仰の悩みにある方、決心しなければいけない方、どうぞお一人お一人を導いてください。神様が、このひととき、この時をご支配くださり、私たちの心を導いてください。すべてを委ねて、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。実は私今回、ここに、船橋にお誘いいただきまして、で、その後が、後ろだと忘れましたけど、調布も同じ時に来てくださいって言われたんです。それで、今日ここで説教して、その後調布に行って、調布は水曜の祈祷会から木曜の婦人会、土日の特典で説教することになっております。すごいでしょ？すごいでしょって言われたんですけど。そしたらですね、一週間、9日間かな、荷物が大変なんです。荷物がですね、で、一つホテルに送って、で、まだ用意していったらですね、で、しかもですよ、今、夏から秋にかけて、変わり目じゃないですか。長袖持っていけばいいのか、半袖持っていけばいいのか。そう考える、じゃあこれも、はいこれも、じゃあこれも、ってですね、家内も水曜日から来るもんですから、いろいろとですね、荷物を入れると、まあ、たくさんなるわけですね。で、この荷物を持っていくのかと思いながら、でも今いいですよね、新幹線一本できますから。もう本当にそういうふうに思うと、旅っていうのは本当に大変だと思います。で、今回ここでも、イスラエルの民が旅をするときに、神様はどのようにこの民を導いたかっていうお話です。で、ちょっと聖書をもう一回、読んでいきましょう。もう一回、出エジプト記の13章の21節、22節です。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかったと言ってますね。で、イスラエルの民がエジプトを出てから旅をする場所っていうのが荒野です。何もないところです。ね、でも大体その時代エジプトとイスラエルぐらいの距離だったら、まあ旅をする人もいたと思います。で、本当に直線距離で数時間がね、まあ、行ける距離ですよね。でも神様は、まあ、そこを40年間旅をさせるわけですけれども、荒野に行った時にどこに行ったらいいのかという道しるべもなければ、今は便利ですよね、携帯で見ながらこうここって言えばすぐにこう出してくれますからね。でも全然そういう時にない時、それいうのがない時にどこに行けばいいのか、それ最初はいいんですよ。エジプトを出た時は食べ物、水、そういうものを持って行ったと思います。でもそういうものってのはすぐなくなるんですよね。じゃあどこで何を食べればいいのか、どこに水があるのか、全くわからないわけです。そこを旅をしていくわけです。ですから彼らに必要なのはどこに行けばいいのか、どのようにすればいいのかを導いてくれるお方が必要だったってことです。それが主です。神様がここに、ここの箇所をですね、よく読んでいきますと、 主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、ってことは主が共にいてくださったってことを意味してますね。主がまず一つあるのは、主が共にいてくださった。そしてもう一つは、彼らの前を進まれた。彼らの前を進まれたということです。そして最も大切なことは、この神様が共にいて先頭を進み、どこに行くのかってことを示されたということです。それは約束の地カナンです。今のイスラエルですね。そこははっきりしてるんです。ここに行きますということははっきりしてるわけです。目的地があったということです。彼らは40年間の旅をしますけれども、目的地があったということが一つ大切なことです。私たちも、まあ、よく人生の旅っていうことを言います。私も70歳になるとですね、やっぱりこう、先のことをやっぱり考えます。さあ、どのぐらい？若い時でそんなこと全く考えませんよね。私も19かな、進学校に入った時には、もうさあ、何をやろう、これやろうといろいろ考えてましたけども、70になると、さあ、あとどのぐらいかなというふうにこう考えます。でも私たちにははっきりと人生の目的地っていうのがあるわけですね。イエス様言われたのは、たとえ死んでも生きると言われたわけです。じゃあ私たちは一体どこを目的として今生きているのか。それは天の御国です。私たちの国籍は天にあるとあります。天に行くというよりも天に帰ると言った方がいいかもしれませんね。私たちの目的地はちゃんとあります。ですからね、私知ってる人で、召されていった人を何人かこうやっぱり見てくるんですけれども、そういう人たちが召されるときに、本当にいろいろお世話になりましたってですね、これから私は天の御国に行きますと。ある人はですね、ある女性の方なんですけどもね、病院に入院されてて、私ちょうどその時に椎間板ヘルニアで入院してたんです。同じ病院に一人、違う教会でしたけど、よく知っている一人の姉妹が入院されてたんですね。で、その方に同じ病院の中なので、時々行ってたんですよ。で、その人にですね、今度ね、こんな注射するんですよ。でもね、どうも噂に行くととっても痛い注射みたいなんですよ。もう本当にすごい大変なんですよ、とか言ったら、その方はもう亡くなるってことが分かってたんですね。先生、いいですね。それで治るんだからって言われた時に、ハッとして、あ、すいませんとしか言えなかったんですけども、その方が召される時に、私はこれから天の御国に行きます。でですね、本当にこう、白い服を着せてくださいって。そしてね、そうやってもう本当に天の御国に召されていった人がいます。クリスチャンの強さっていうのは、どこに行くのかがはっきりしているっていうことです。私たちはどこに行くのか、それをはっきりと目的地を持っているっていうことです。でもね、持ってない人はね、大変なんですよ。今生きてて、この生きているってどうなるのか、どこに行くのか、全くわからないわけです。それは本当に悲劇です。どこに行けばいいのかっていうのがね。でも私たちにははっきりと目的地があるということです。ある人がね、ある牧師先生が教会の前に立ってたんだそうです。そしたらそこにマラソンしてる人がね、ずっとこう言ってたんですって。で、どこまで走るのって聞いたら、名古屋やったかな、矢事の火葬場って言ったんですよ。矢事にある火葬場、矢事ってところがあるんですけど、そこに火葬場があるみたいで、そこまで走るって言ったんですよね。で、それを聞いた先生が、人生だなと思ったそうです。どんどん走っていって、最後は火葬場かっていうね。死は目的でしょうか？死は結果です。目的ではないんです。死は結果です。 じゃあ私たちは何を目的に、進んでいけばいいかですよね。約束の地にイスラエルの民は進んでおりました。そしてですね、もう一回聖書を読んでいきますと、ここには導いておられるお方がいるとあります。そして先頭を歩いてたんです。先頭行かれてたんですね。彼らの前を進まれたっていうことは、イスラエルの民の先頭を進んでいかれるんです。ですね。で、民はその後を進んでいくわけです。先頭を神様が歩まれ、その後を民がみんなついていくわけですね。普通、神様を信じたら全てが良くなる。本当に神様を信じたならば、いろんなね、悪いところも良くなる。私、福岡の出身ですけれども、太宰府天満宮で有名な、知ってます？私の姉が、信仰とか持ってないんですけども、姉が、私がまだ高校生ぐらいかな、の時に、あんた、太宰府天満宮行って、あんたのためにお守りもらってきてやったよ、っていうのね。そういう、菅原道真ですから、学問の神様なんですね。で、そこにですね、黒い牛があるんですよ、像が。黒い牛の像が。で、その牛の悪い、自分のね、例えば私が膝が悪いと、牛の膝のところをさすれば、良くなるということがあって、すんごいもうその牛、ツルッツルなんですね。で、皆さんね、やっぱりね、こう、良くなる。神様を信じたら良くなる。もちろんそうなんですけどね。でもこの歌詞をちょっと読んでみましょうか。14章を見てみますと、14章の2節の一番最後には、海辺に宿営しなければならないってことがあります。ですね。ところが、海辺に宿営していたときに、10節、14章の10節を見ますと、ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんと、エジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて死に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからと言って、荒野で死なせるために、あなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだって言ってます。神様が先頭を行って導かれた時に、海辺に導かれて、そこにエジプトの軍隊がやってきたんです。もう殺されるかもしれない。もう自分たちはもう終わりだ。という状況に追い込まれたわけです。神様についていったのに、神様がこちらだと言うから、ついていったのに、そこはどこか、海辺。もうどこも行きようがない。そいつへ後ろから、エジプトの軍隊が追いかけてきたわけです。こんなはずではなかった。だからイスラエルのために恐れたんです。そしてモーセにつぶやきます。私たちをここで死なせるためにここに連れてきたのか。これは私たちもね、時々言う時があると思います。あなたの言う通りに私はこうしたのに、なぜこんな目に遭うのか。私はあなたを信じたのに、信じてきたのに、なぜこんな目に遭うんですか。というところに神様がわざとそこに連れて行かれたとしか思えないんです。神様はわざと私たちに試練を与えられる時があるんです。話が違うじゃないか。あなたが出て行けと言ったから出て行った。あなたがこちらだと言ったからこちらに行った。そしたらこんなところに来た。エジプトの軍隊が来た。話が違うじゃないかってことです。私たちも信仰を持ったときに、信仰はすべてうまくいくんだ。でも違うんですね。試練が与えられるわけです。こんなはずではなかったと思うんですね。ヤコブは、ヤコブの手紙ってありますけども、そこにヤコブは、試練に遭うのは、この上のもない喜びだって言ってます。ヤコブ書でね。試練は この上もない喜びだっていうことをヤコブの一生二節で言ってます。でも私たちに試練が果たして喜べるかなと思うんです。試練は喜べないですよ。試練は苦しいです。本当苦しいです。私は教会いろいろと転々として転々としたっていうのはこの教会嫌だからとかいうことではなくて、伝道者として最初神学校救われたのは私九州第一聖書バプテスト教会というところなんですね。今はもう亡くなりました。でそれから進学校行って調布に行って、その後北九州に行って、そして北九州から高槻に行って、そして歌の森に来たんですね。歌の森に来るまでずっと宣教師と一緒でした、ね、でそういうことをずっとこうやってきてたんですけども、苦しみは多いです。本当多いです。である時私は北九州でね、牧師をしていた時に、人数少なかったんですけどね。で、そこでいろんな、ちょっと、私もよくわかんなかったんですけど、トラブルになってしまって、で、結局私も、じゃあね、教会、このままいたら教会がなくなってしまうから、私、教会を出ますっていうんで、牧師を一回辞めたことがあるんですね。で、その時本当に苦しかったです。本当にどうしてこんなに苦しいかなと思います。ところがね、その北九州辞めて、他の教会に行ったんですね。で、ある時、その時に初めて行く時に、北九州の人とどうも車ですれ違ったらしいんですよ。で、あの時の先生ね、すっごいニコニコしてましたよって言ったんです。あ、牧師を辞めると、こんなになんか肩の荷が折れて解放されるんだってすごく思ったんです。ね、ランド先生。ね、違いますよね。でもね、なんでこんな苦しいところに、行かないといけないのかっていうね、思いがあります。でも、この後、もちろん皆さんよく知ってると思いますけども、海が分かれて、イスラエルの民はその真ん中を行って、後を追っかけたエジプトの軍隊はみんな海の中に沈んでしまいます。で、なぜそうしたか。私の栄光を表すためだと言ってます。そして、これによってエジプトがね、私こそ主であることを知るためであると言っています。試練というのを通して神の栄光が表されるわけです。で、それは一体何を意味しているかなと思うと、神様が先頭なんです。私たちは時々自分が先頭になりたい時があるんです。神様の言うことよりも私の思い、だから信仰、私はよく信仰を持てば、信仰ってありますけれども、自分勝手な信仰っていうのがあるわけです。自分の思いを一番にしたいという信仰があるわけです。神様こっちっていう時があるわけです。神様がこっちじゃなくて、神様、私がね、神様こっちじゃないですか、こっちじゃないですか、という時があります。だから、神様はね、モーセに、この民は、うなじの固い民。つまり強情な民と言ってるんですね。私今マルチーズという小さい犬飼ってるんです。本当に小さいですね。マルチーズの白い。だいたいこう散歩していくと皆さん可愛いね可愛いねって言ってくれます。よく寄ってくれたりするんですね。前はですね、小学生の女の子が可愛い可愛いって言ってくるから、あそこの教会行けばね会えるよって言ったらね、本当に遊びに来てくれてくれたんですね。子犬伝道って言ったんですけどね。でもね、本当にそういう可愛い子犬なんですけども、こっちにだいたい道決まってるんですけども、こっち行こうって言ったら時々嫌がる時があるんですよ。で、嫌がる時ってね、犬って知ってます？どうやって嫌がるか。前よし踏ん張って絶対に行かないんですよ。こう引っ張ってもですね、前足を本当に踏ん張って、そっちじゃないって言うんですね。こっちって言うんですよ。あ、もう仕方ないなと言って行きますけどね。本当うなじの硬い犬だと見ながらですね。でも私たちもそうなんです。うなじの硬い、強情ですよね。強情な民です。神様は私たちにこっちだと、いや、神様はそっち行くとね、海行きます。そうするね、エジプト来るかもしれません。で、計算してしまうんですね。でも、本当の信仰っていうのは計算するんだろうか？計算しないですよね。すべてを神様に委ねていく。 で、これが分かるまでが時間かかるんですね。本当に私ではなくて神様が私を導いてくださっているんだということを私たちが知らなければいけないんですよ。そして神様はこの民を導いていく上で、民は本当にさっき言った強情です。食べ物がない、水がない、肉がない。エジプトにいたらいろんなものが食べられたじゃないか。エジプトにいたらニラもある、食べ物、肉もある、あれもある、これもあるですね。私が結婚してからですね、カネと一緒に夫婦喧嘩したのは、肉を食わせろって言ったんですね。私ちょっと糖尿病もあるもんで、今いいんですよ。糖尿病もあるもんで、家内はね、結婚した時に、私の体重をどうか減らさないといけない。で、野菜を食べさせないといけない。という使命を持ったらしいんですね。で、もちろん鶏肉とか豚肉だったんですけど、牛がないんですよ。で、牛食わせろって。ああ、これが最初の夫婦喧嘩かなと思いながらやったんですけどもね、人は、本当に神様の前に、うなじの方へ、あれがないじゃないか、これがないじゃないか。私、今度の、船橋に来て、日曜学校見させていただいて、ほんといろんなクラスに分かれて、ね、兄弟たちがね、兄弟姉妹たちが教えている姿、そして聖歌隊のすっごい美しい賛美を聞きながら、ああ、いいなと思いました。とってもいいなと思いました。で、そう思った時に、じゃあこれをこういう風にすればどうしたらいいんだろうって、どうしても考えてしまうんですね。でもそうじゃないんですね。神様は歌の森には歌の森の良しさ、それを与えているわけですね。でもやっぱりどうしても見るとですね、あ、いいなと思ってしまうわけですね。それが人間の心です。私のあるところを、私たちはそれを感謝するよりも、あれがないじゃないか、これがないじゃないか、どうしてこうしてくれないんだ、と思う心がやっぱり強いんだと思います。でも神様は、食べ物がないと言ったらマナーを与え、水がないと言ったら岩から水を出し、肉がないと言ったらうずらを飛ばす、うずらを、ね、与えて、もうみんなの必要を満たしてるんですよ。みんなの必要を満たしてるんです。ところがですね、その民が、すいません、民数記の21章で、民数記の21章、民数記の21章の5節で、あ、ごめんなさい。ですね。あ、そうですね。5節で、神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしているって言うんです。この惨めな食べ物っていうのは、神様がエジプトのね、荒野を旅するエジプトの民のために毎日毎日与えてくださったマナという食べ物です。とても美味しい、甘くて美味しい食べ物だそうです。そうですというか知りませんけどもね。あ、マナという言葉の意味知ってます？これは何だ？初めてマナが降った時に、民が出て、取る時にね、これは何だって言って、それがマナって言ったんですね。これは何だって言うんです。で、それを毎日食べてたんですよ。ところが、民数記のところに来た時に、飽きた。神様の恵みに飽きた。って言ったんです。なぜこういう言葉を言ったかというと、その五節の前にですね、ごめんなさい、四節に、彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、この言葉を言ったんですね。つまりね、もう少しで約束の地に行こうとしているところを、逆戻りさせたんです、神様が。逆戻りさせて、葦の海の方でしょ。要するに、紅海の方にまた連れて行こうとしていくんです。これだけ歩いたのに、もうすぐそこなのに、またこっちかっていう。もう彼らは もう嫌だ、もう嫌だ。また荒、そこまで行くには荒野行かないといけないんです。もう嫌だ、荒野にまた行かないといけないのか。彼らは呟いたんです。もう食べ物ないじゃないか。もう毎日毎日これでもう飽きた。もう惨めだ、こんな惨めなもん。って言ったんですね。神様は彼らに罰を与えます。ここでは、6節で、燃える蛇を送られたとありますけれども、燃える蛇というよりも、噛まれたら、その燃えるような、本当すごい激しい痛みがあったからだと思います。で、その蛇を送られて、噛まれた人がどんどん死んでいくんですね。で、蛇はこれ複数ですから、たった一匹じゃないんです。たくさんの蛇が、多くの人を噛んで殺していくわけですね。皆さん動物の中で何が一番嫌いです？私、蛇が一番嫌いです。もう、そうですね。私の歌の森の牧師館に、よく、ツバメが春になったら来るんですね。それを狙ってきたのか、蛇、蛇というよりも、本当にちっちゃな蛇ですよ。蛇の子供みたいなね、感じのが来た時にもう叫びました。うわーってですね。あれに噛まれるなんて信じられない。で、噛まれてどんどん死んでいくわけですよ。で、その時彼らが思ったのは、私たちは罪を犯した。罪を犯した。初めてここで悔い改めるんですね。で、神様はモーセに青銅の蛇を作って、それを旗竿に掲げなさい。それを仰ぎ見た者は助かるって言われた。どうして聖堂の蛇なんでしょう。聖堂は祭壇を作るものです。祭壇は聖堂でできていました。これはもちろんヨハネの福音書を読んでいきますと、聖堂の蛇が挙げられたように人の子も挙げられなければいけない、十字架を表しています。つまりですね、イスラエルの民はずっとつぶやいてるんです。でも神様はそれに応えていきます。それでも民はつぶやくんです。神様の恵みに感謝できないんです。神様の恵みに感謝できない。これが人の姿です。よく人がね、前もなかったと思うんです。言われたと思う、なんか聞いたんですけども、神がいるならなぜ戦争があるのだ。神がいるならなぜ災害で人が死ぬのだ。この前の能登半島のね、地震がありました。私のとこ行ったとこも震度5強でした。初めて経験しました。ガタガタガタって揺れ出して、すっごい揺れなんですね。もう座って見てるしかできないんですよ。でもね、その前のね、携帯に出る警報がものすごく嫌で、地震です、地震ですっていうのがね、あ、また来た、うわぁ、怖いなと思いました。なぜ神様がいるなら、そんなことをするのか。今でも苦しんでます。なぜ神がいるならばもっと世界を豊かにしないのか。なぜ平和を作り出さないのか。でもね、これ全部人の罪のゆえです。人の罪のゆえに人が憎しみ合っていく、これが罪です。彼らは自分の悪い思いを全部神様の責任にしていくわけです。こんな惨めな食べ物、毎日毎日同じもので、皆さん毎日毎日お米食べても飽きませんよね。そんなものだったと思います。なんか、そうか、飽きるのかって一回考えたことあるんですけども、でも私たち考えるには、お米飽きませんよね。富山皆さん、米どころです。今、米高いでしょ。教会の人が毎年、新米を持ってきてくれます。30キロ。いいですね。あ、富山の、売り出している今、お米がね、ふふふって言うんですよ。ふふふのふは、富山のと、富。これをね、違った形で3つ並べるんです。ふふふですね。見たら買ってみてください。美味しいですよ。富山の宣伝しても仕方ないんですか。民は もう神様にこれだけ恵みをいただいているのに、彼らから出る口は感謝します、主あなたは素晴らしいではなくて、神様あれないじゃないか、これないじゃないか、一度荒野で恵みを体験したならば、主よ私たち今これだけ足りません、だから今どうぞこの私の足りなさを補うためにこれを与えてください、祈ればいいんですよね。今年の夏すっごい暑かったでしょ。北陸でも合同キャンプやったんです。で北陸もすっごい暑いんです。でキャンプやったところが山とかちょっとした小高いところだったんで、同じように暑いんです。で何を考えた、私が考えたんですけども、2日目の昼おみんなでカレーライス作りましょう。でそれもまず火を燃やすところから。で皆さん奥浜って知ってます？昔ね、お年齢になる人は知ってるかもしれませんけど、こういうお釜があって、そこにお米トイレ入れて、水を入れて、そして火を焚いて、そこからやりましょう。それでカレー作りましょうだけど、暑いんですよ。暑いんですよ。祈りました。神様、どうぞ、このカレーを作る日は30度以下にしてください。そしてどうぞ神様、そよ風を吹かせてください。祈ったんですよ。そしたらなんとその日は大雨になったんです。で作る場所はねテラスで、ちょっと出ますけども、屋根があるんで大丈夫なんですよ。そして皆さん、もう一つの祈り、そよ風、涼しくもあるんだけども、暑くなくて作りました。で大雨が降っているんです。食べるとき嫌なんですよ。で外出て食べることができたんです。そして食べるところにそよ風が吹いてきたんですよ。食べ終わると雨が降り出したんです。祈りは聞かれるんですよ。でもね、これ真剣になったんですよ。みんなが暑いとか言っても、嫌だとか言い出したらどうしようと思って、お前らはイスラエルの民かということを思いましたけどね。でも本当に祈りは聞かれるんですね。だからそういうふうに祈ればいいのに、飽きた、もうこんなもの飽きた、神様は罰として蛇を送られます。でもそれで終わるんじゃないんです。聖堂の蛇、それを作って仰ぎ見るだけで救われるって言ったんです。でも仰ぎ見るためには何が必要ですか？信仰です。見たらこの怪我が死なずに済む。その信仰を見てみんな一斉に見るわけですよ。見たら助かる。見たら助かるんだ。みんな一生懸命に見上げるわけです。イエス様は十字架上に上げられました。上げられたんです。その時に、本当に信じてイエス様の十字架を仰ぎ見る者は救われるんです。イスラエルのこの旅行ですけれども、私たちの人生を表しております。私たちも神様に救われて、イエス様を信じて救われた者は、信仰生活という旅に出ます。でもそれは神様が共にいてくださり、神様が先頭に立ってくださる信仰の旅です。でも、そして私たちに、いろいろな恵みをくださいます。考えてみてください。私たちには聖書があります。すいません、私ちょっと目が悪いんで iPad 使ってますけど、聖書があります。教会があります。教会があるから私たちの信仰というのは助け合えるわけでしょ、力づけられるわけでしょ。教会があるんです。信仰の友がいます。恵みはたくさん与えられているんです。でも私たちは文句をつぶやいてしまうんですね。どうしてか、それは私たちの罪の性質です。私たちに罪があるからです。どうしてもこれは私たちのなくならないものです。私たちは罪を犯したものです。その罪のゆえに、どうしても私たちは神様よりも自分の思いを大切にしてしまう。自分の思いを第一にしてしまう。だからつぶやくんです。 神様がされていることに対して、私が先頭に立ちたい、私はこう思うんだってことで、つぶやいてしまう。でも、神様は、その人たちを罰するけども、罰するだけではないんです。贖う道を備えておられます。私たちはどんなに神様に文句言っても、神様はそれでも私たちの祈りを聞き、私たちを変えてくださるんです。さっきヤコブ書の手紙読みましたけど、なぜ試練は喜びなんですか？試練を通して私たちは熟練するんです。信仰が熟練する。ロマ書には希望を持つとあります。試練があるから希望も出るんです。私たちを練り清められるんです。ブツブツブツブツ文句言ってる私たちを試練を通して練り清めて練り清めて、そうではない希望を持って生きる信仰生活を目指しなさいと私たちを変えてくださるんです。そのイエス様を私たちは信じていくことが大切です。そしてまた、まだイエス様を信じない方々、まだ旅に出てない。この旅は、なんかいろんなことを言いましたんで、あ、そんな旅行きたくないなと思われたら困るんですけども、イエス様を信じていく旅、イエス様はね、私は世の終わりまであなた方と共におられると。私はあなた方を捨てて孤児とはしないと約束しておられる方です。いつも共にいてくださる方です。そしてその方は私たちを裏切ることなく、罪の許しを与え、私たちの歩みを守られ、どうすればよいかを教えてくださる方です。この方を信じていくならば、裏切られることはないんです。目指すところが与えられます。行く目指す場所が与えられます。天の御国です。私たちは死んでも生きるんです。死が目的ではないんです。人はどうせ死ぬんだから違うんですね。死の先に素晴らしい栄光の御国があるんです。私たちが目指しているのはそこです。この素晴らしい信仰を私たちは持っている。人ともに歩んでいる。本当にそこに感謝すべきことがあるんですね。はい。では最後にお祈りを捧げたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日はイスラエルの民がエジプトを出て約束の地に向かう姿を見てきました。彼らは奴隷の生活から救われて自由の身になって約束の地に向かっていこうとしておりましたが、様々なことでつぶやきました。そのつぶやきは私たちの中にある罪の性質です。私たちも同じように神様と共に歩んでおります。しかし私たちの心の中の罪は不平不満を言い、また神様から離れる者もいます。しかしそれでも神様は私たちを許し導いてくださいます。私たちの主の素晴らしさを感謝いたします。お祈りの途中ですけれども、招きの時を申したいと思います。もしこの中で私は今主と共に歩んでいるけれども不平不満を言うものでした、それは神様に対してかもしれません、人に対してかもしれません、教会に対してかもしれません、これだけの素晴らしい恵みをいただいていながら私は神様にいつも不平不満ばかりを言ってました、人に心の中で不平不満を持っていたかもしれません。もしそういう方がおられましたら、今ここで神様の前に、主よどうぞ私はその不平不満を言っているもの、人ではなく主の恵みに目を向けることができるようにどうぞ導いてください。 もしそういう方がおられたら手を挙げて教えていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ下ろしてください。またもしこの中で主が先頭ではなく、この私が先頭行きたい、私こそ一番素晴らしいのにっていうのはね、そういうような思いを持っていらっしゃる方もおられるかもしれません。つまりこれは何か、傲慢の罪です。イエス様は何をされたか、へりくだられたんです。神に呪われたものとなり、神に捨てられるまでへりくだられたんです。私たちが目指す目標は、信仰の目標は、何かをすることではなく、何かを成し遂げるよりも、主の前にへりくだることです。へりくだるとき、私は何もできません。でもあなたがおられます。私は何もできない。でも主がおられるから、私は強いのですと。本当にへりくだりを神様が一番求めておられるのだと思います。もし、主よ、私をへりくだるものとしてくださいと、そういう祈りのある方もおられたら手を挙げて教えていただけますか。はい、ありがとうございます。もしこの中でまだ私はイエス様を信じておりません、信仰の旅にも立っておりません、神様、私もイエス様を信じたいのです、どうぞ導いてください、まだよくわかりません。でも主がどうぞ私を導いてください。まず私はあなたを主と認めたい。信じていきたい。そういう方おられたら手を挙げて教えていただけますか。はい、ありがとうございます。その方の上に神様の導きがあるようにお祈りしたいと思います。また、すべてを神様に委ねたい。すべてを捧げたい。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すべてを捧げたい。神様にすべてを捧げていきたい。そういう方おられたら、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。神様が一人一人の悔い改め、決心を導かれるように祈っていきたいと思います。では、お祈りいたします。神様、今様々な決心がされました。主がそのお一人お一人の心を見られ、その人に何が必要なのか、どうぞ主がそのこともすべて主がご存知ですから導いてください。私たちが主の天の御国に皆が行くまで本当に助け合い、祈り合い、そしてお互いを認め合い、許し合うものとして歩むことができますように、そのためにこの教会があることを本当に感謝して歩むことができるように導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。